聞けば読んだ気になるブックレビュー第5回、今日はアルゴリズミックアーキテクチャについて紹介したいと思います。著者について、まずこの本の著者はコスタル・テルジリスさんというハーバード大学 GSD の准教授をしていられる方で、建築家としても活動しているほか、多数のコンピュータアプリケーションの開発にも携わり、建築におけるコンピューテーション研究の第一人者として知られています。これの日本語版が2010年最近に訳されたんですが、その翻訳を務めたのが田中博也さんという慶応義塾大学環境情報学部准教授をしておられる方で、著書にハイパーサーフェスのデザインと技術やデザイン言語 2.0 かデザイン言語 2.0 などがあり、最近ではオープンリソースファニチャープロジェクトというバーチャル世界で得られた NG 創作などのリテラシーを物質世界でのフィジカルデザインに適用するなどの研究というか活動を行っています。まず本書の紹介に入る前に、アルゴリズムとは何かについて説明したいと思います。最近発売されました JA77 建築と都市のアルゴリズムによりますと、アルゴリズム建築とは、競技にはコンピューターの演算プログラムにのっとって自動生成された造形のこととされます。しかしアルゴリズム自体はコンピューターを用いた形態生成のことだけを指すわけではもちろんなく、広く理論的な手続き全般を指す言葉でもあるとされています。著者は、64ページでアルゴリズムは思考法であると、言っているように、本書でもその講義の思考法としてのコンピューターにも人間にも実践可能な方法としてアルゴリズムというものを捉えております。本書の構成は全部で7章となっていて、前半部がアルゴリズム哲学とも言うべき記述が続く章になっており、そして後半ではアルゴリズムの実践を、実際の出力されたイメージをもとに解説しております。一章ずつ説明しますと、チャプター1、捉えどころのないものを捉えようとすること、デザインとは何かというパートでは、デザインの概念的な段階である起源や原型の意義を考えるために批評的な視点を構成していきます。その際に様々な言葉の語源を参照していくのが特徴となっています。続く2章では異質なる思考、他者性の複雑と題して、コンピューテーションプロセスに現れる他者性という概念を特定し、定義し、位置づけ、批評することを目的としています。さらに続く第3章では、アルゴテクチャの簡略史として、そのアルゴリズムに関する歴史的概説と、デザインや建築でのコンピューテーションの利活用における成功、落とし穴、誤解に対する批評をしていきます。さらにもう一つの興味深いテーマとして、デザインの分野におけるツールの作り手とツールの使い手の比較分析を紹介しています。さらに4章ではスクリプトとアルゴリズムと題して、建築デザインにおけるスクリプト使用法の紹介、説明及び詳細化を行う簡単なチュートリアルを記述していきます。ここでの目的はアルゴリズムによる造形の成果を紹介し、明確にし、分かりやすく伝えることにあります。さらに第5章では言語の曖昧性、建築の曖昧性として、アルゴリズムを用いた建築デザインの作品を紹介します。ここでの目的は人間の論理とコンピューターの論理が統合された状態を示すことにあり、そのコンピューテーションの枠組みを用いながらも不明瞭で曖昧な概念を考察していきます。この章の目的は人間独自の特徴をアルゴリズミックな形の合成を通じて表出する方法を探求することにあります。さらに6章ペリプロックス、人工的な複雑さと単純さの章では、5章と同様アルゴリズムを用いた建築デザインの作品を紹介しています。この言葉は定量的な手段に基づくのではなく、人工的な複雑さを意味しており、この章の目的はいかにして単純なアルゴリズムから巧妙で複雑な構造が形作られていくかを探求することにあります。最後の7章、 エピローグ、マルチローグではこの本で展開した思想に対する意見、反応、批判などを、記録したものです。建築やデザインおよびメディアアートを学ぶ学生たちと著者との間でオンラインの対話形式で紹介していきます。これらの、この本書に収められている前半部の思想パートを要約しますと、コンピューターによる圧倒的な量の計算というものがデザインの質を担い始めているという時代状況に今あるという説明をしています。この質はこれまで直感や思考のジャンプに頼ってきた人間によるデザインを凌駕することすらあり、このようなパラダイムシフトのもと、これからの設計者は人間中心主義を脱し、他者としてのコンピューターをデザインプロセスのパートナーとして受け入れることが必要だというメッセージが込められています。ここで少し詳しくこのパラダイムシフトについていくつかの用語を使って説明していくと、そのパラダイムシフトの以前の状況のコンピューターっていうものは主に情報の入力だとか処理、蓄積作業を単線的に処理していくコンピューターライゼーションというコンピューターの使い方を、人間中心主義というそのツール、コンピューターっていうものをただ使い倒していくだけのツールユーザーとしての設計者が、それを操作していくっていうそのユーザーとコンピューターの関係だったんですけれども、それがその関係がコンピューテーション、コンピューターライゼーションからコンピューテーションへと変化することで、すなわち、数学的論理的に何かを決定する計算手続きをコンピューターが覚えて、そして不確定で不明瞭で時に曖昧な、定義や不確定で不明瞭で時に曖昧な計算処理をしていくことが可能となっている。そういうコンピューターライゼーションからコンピューテーションへのパラダイムシフトに乗じて、我々設計者っていうものもツールユーザー、ただコンピューターを使うだけのツールユーザーからツールメーカーという存在へと変わっていくことが必要なのではないかということを伝えています。つまりここでは人間はコンピューターを飼いならしてはいけないし、逆にコンピューターによって操られることも避けねばならないということを言っています。すなわち双方が双方にとってのツールであるような関係の中で、人間とコンピューターは、人間と他者としてのコンピューターっていうのは共に思考形式としてのアルゴリズムを形成していくべきであると結論付けることができます。最後に本書の特徴として語源を多く参照していることを挙げます。例えばアルゴリズムという言葉はその起源がアラビア語にあり、8世紀の数学者アル・フワリズミによって作られた概念であると説明します。アルゴリズムとは、もしそうであればさもなければという論理演算で構成された有限のステップで問題を解くための手続きのことであり、ただアロという言葉はギリシャ語に由来していて、代わりに、変わる、他のといった言葉の語源でもある。どこから来たのかわからない、他人の、不思議な、珍奇な、奇怪なという含意もある。時には外部から来たもの、すなわちエイリアンを意味することもあるとコスタスは説明づけるんですが、このように他にもデザインや存在、曖昧性、ペリプロクスという言葉をその旧来の語源を参照しながら説明し直していくということをするんですが、これはコスタス自身が言葉というものを弱く儚い感覚に基づいた新規性のある言葉の引用によらないで、基礎的で初原的な語源をもとに再考していくという姿勢が垣間見れます。でこの姿勢というのは、その実際のデザインのプロセスにおける直感や創意工夫を伴う人間中心主義な思考によってではなくて、単純なシステムから人間の想像を凌駕するほどの複雑な構造を作り出すアルゴリズムのプロセスっていうものとオーバーラップしているのではないかなと感じられました。
プレゼンで、
はい、
パラダイムシフトということで、
はい、
コンピューターライゼーションからコンピューテーションへみたいな、こう流れ簡単にあるというようなまとめ方をしてるね、
はい、
でそれっていうのは一応チャプター1からチャプター3までのこう概念的な流れであると、
はい、そうですね、
で一方でこうチャプター4からはケーススタディみたいな感じで実際にこうモデリングをたくさん している図が出てくると思うんだけど、
はい、
で、まあ、このモデリングに対して割とこうなんていうのかな、あまり魅力的ではないといったら言葉が強すぎるけど、
はい、
まあ、そういうようなこう批判とか反応が出てくるのは、うん、多分結構こういうコンピューターに対する違和感みたいなものをそもそも持っている人たちは絶対言ってくると思うんだけど、うん、そういうものに対してはどういうふうに考えているの？
そうですね、この本の出だしの方でもうそのアルゴリズムデザインっていうのはプロセスのデザインであるっていうことが記述されています。でこれっていうのはまあ単純にその最終成果物としてできてきた形態のビジュアルがそのプロセスを担保しているのかっていったら、ちょっとそれはすぐにそのイメージから察することはまあ難しい、確かに難しいとは思うんですが、この本で主張しているのがその過程の方、プロセスの方にあるから、まあ、
チャプター4での話かな、スクリプトの話。
そうですね、スクリプトに基づいてっていうのはあるんですけど、でも、まあ、確かにここの本で大事なのはアルゴリズムデザインにおいてその何回も繰り返し行う処理こそが大事だっていうことじゃなくて、そういう繰り返し処理をするコンピューターっていうものを他者として捉え、でそれとともに、デザインしていくっていうプロセスの重要性を説いていくから、実際にそのような人、最終成果物だけを見てしまう人に一番説得力がある、まあ、このビジュアルの見せ方っていうのは、もしかしたらその共に実際にそのコンピューターとこうどう喧嘩しながらデザインをしていくのかっていうイメージを伝えるビジュアルがあれば本当は良かったのかなとか思いましたけど、けれども
例えば、
はい、
コンピュータライゼーションかコンピューテーションかっていう区分けにこだわると、
はい、
これまでアルゴリズムを使った建築っていうので、こう日本では有名なものでは、
はい、
例えば石上純さんの海斗工房とかが結構例に挙げられるよね。
は
い、あれはこう、極端に言ってどっちっていうふうな言えるの、これは。
そうですね。
曖昧なの、その辺。
一見すると、うん、その独自で開発した CAD さえあればもうその建築家が自由自在にその CAD っていうのを使いこなす、まあ、飼いならしてしまってあのカイトの星空のようなプランが形成されたっていう見方ももしかしたらできるかもしれないんですが、つまり石上さんはツールユーザーとして、うん、そして CAD っていうのはあくまでもコンピューターライゼーションの産物だとして、あコンピューターライゼーションだとして見ることもできるかもしれないんですけど、実際、まあ、これは私が思うことではあるんですけど、
うん、
その CAD と石上さん自身が多分ツールとして、石上さんにとっての CAD っていうツールが石上さんの身体の延長上にあるものとしてこう捉えているっていう見方をするとちょっと見え方は変わってきて、うん、要はツールをいじめるというかツールを酷使すればするほど、うん、要は自分も結構負担がかかってくるっていうある種の双方向的なツールになり得ているっていう見方もできるんで、これはどちらかというとその CAD と石上さんの関係っていうのはコンピューテーションとツールメーカーとしてのそのパラダイムシフト以後の、まあ、アルゴリズミックデザイナーとしての新しい形っていうのは、もちろんその CAD っていうものを開発した方が別におられると思うので、そのツールここでいうツールメーカーっていうのはその石上さんと開発者さん、あるいはその組織自体を全て含めて指すものとして捉えることができると思いますね。
ああそうか、つまりその開発者と建築家っていう分け方、そもそもがあんまり意味がないと。
そうですね、ここで指しているそのツールメーカーっていう新しい設計者としての概念っていうのは設計者単体というよりはもうちょっと複数形的な存在なのかなって思う。
あソロではなくて、
はい、まあ、ソロ活動というよりはユニットというか交換可能なユニット、
うん、例えばじゃあ BIM とか、 BIM はこのアルゴリズミックアーキテクチャは2006年、現地は2006年で、はい、BIM が一応こう世界的になんか流行り出してるっていうのは2009年から
元年
っ ていうふうに言われてるよね、ビーム概念とかって。ビームもそういう意味ではこう設計者だけじゃなくて施工者とか設備設計者とか構造設計者みたいなものを一体的に考えようっていう思想だとは一面ではあると思うんだけど、
そうです、
そういう意味ではビームっていう意味点においては、ビームという設計ツールにおいてはこうそのいろんな関係者相対で建築家であると、
ビームがハブとなって、たくさんの人たち参入する人たちを結びつけて、
じゃああくまでも建築家不要論みたいなものっていうよりは、建築家単体、建築家ソロ、建築家がソロであるという考え方を否定しようという、建築家が複数になるという論であると、
そういうことになりますね、
問題はそうやって作られたことが、そうやって作られたものがビルディングであるかアーキテクチャであるかっていうのが、まあやっぱり最終的には残されてしまうわけだよね。
この本で扱われているビジュアルを見ると、結構その建築単体での、操作に陥っているので、どちらかというとビルディングっていう見方が、ちょっとできるから、それがさっきの批判にもつながって、まあ、分からないでもないなとは思いますけど、
こう一つこの本を読んでて気になっているというか、個人的に思ったことは、こうやっぱり携帯遊びというかフォルマリスム的なイメージだなっていうのはやっぱりこの CG では感じるところで、気になるのはこうそのコンテクスト、外部環境とかと、外部環境というかこうアルドロッシの都市の建築みたいな、そういうこう数値化されないような、昔は数値化されないような雰囲気とかっていうのは、がコンテクスト的につながって建築にも反映されるべきだっていう考え方をどのようにこうパラメータ化していくのか、でそういうのがなんかこう数値化されてる姿が見たかったかなっていうのがある。そうするとなんかそれはビルディングではなくこうアーキテクチャであるというような説明ロジックが作れるかなっていうのは個人的には思うところ。
それは単純になんか建築の、建築っていうかその計算処理を行う対象フレームをその敷地の範囲の中だけじゃなくて、まあ、もうちょっとその広い権益で一気にその計算をかけてしまえば、こう市川さんの言ってることは乗り越えられてしまうんじゃないかな、あるいはまあその感情的な、まあその単純に数値化できない要素みたいなところの問題はあると思うんですけど、でも最低限その重さとか、なんかその自分の体に直接訴えてくる要素っていうものは結構重力計算みたいなのを測れつつあるはずだからと思うんですけど、まあコンテクスト、文脈、記憶とか歴史とかそういうのは確かに、まあ
まあ、どうやって、まあ、可能であるならばそういうのが見せてほしかったなっていうのが、
確かに外部環境とかで言ったら、JA77 号で、コンテクチュアリズムの話というか、周辺環境の読み解きの話をしていて、アルゴリズムとコンテクチュアリズムを活況するっていう特集が行われています、でその中で原博氏は、従来は、周辺環境の文脈を読み解いた上でアルゴリズムを戦略的に用いていたっていう、コンテクストからアルゴリズムに向かう矢印でアルゴリズムを使っていたのに対して、今では例えば今ではアルゴリズムを用いて初めて読み解ける外部環境が生まれたので、そのアルゴリズムからコンテクチャリズムって矢印も発生していると言っています。例えば風環境をまずコンピューターでボタンをポチッと押して、周辺の風環境を読み取った上でその風環境を考慮した建築を作るという、両者の横断をしながら設計を行うというスタンスを取っています。その中で日本の建築家で言ったら原博氏がまあうまいかなと僕は思いました。
人間の認識をアルゴリズム化するというよりは、何かしらをアルゴリズムを通して認識するという意味では、まあ、そういう意味ではコンピューテーションという考え方にそれは入るのかな。
そうですね、
まあ、その話を聞いて、まあ、僕がコスタスだったらその、 人間中心主義を脱するべきだと言ってますから、うんうん、コンテクスチャリズム、文脈なんてどうでもいい、構わない、もっと昔、それこそ語源を参照するくらいのなんか単純な要素に還元して、うん、で一回そこに立ち戻ってアルゴリズムを展開させていくんですけど、まあ、
文脈なんかそもそもないと。
そう、ただその話を聞いて思ったのは、要はアルゴリズムがコンテクスチャリズムから学び、逆のパターンもあるっていう状況ができつつあるのであれば、その文脈っていうものをうまくフィードバックして、でアルゴリズムに還元し、でまたアルゴリズムが街に対して、新しい文脈を付与するっていうのは結構うまい関係になるんじゃないかなっていう可能性はちょっとだけ思いました。コスタスじゃないけど、
ちょっと話がちょっと変わってしまうかもしれないんですが、アルゴリズムといえば青木純さんの言うようなルールのオーバードライブっていうのも、この文脈でいくと一つのアルゴリズムとして捉えられるのかなと思うんですが、その辺についてはどうなんですか。
なるほどね。
ルールはまあアルゴリズム的ですよね。でそれをオーバードライブっていう単語で言っちゃってますけど、そこには新鮮が多分付与していると思っていて、
人間的な葛藤というか、
そうですね、まあ、そこは多分ブラックボックスなんですけど、ルール、意味のないルールを走らせるという、
思考形式がそこには少なからずあって、うん、まあ、でもすっげえ不気味な形になる前に、うわこれやばいんじゃねみたいな、ちょっと手が止まっちゃう。
そうだ、だからその分で言うと、コンピューターでポチってやって、なんだこれみたいなことは起こらない。
じゃあやっぱ青木純さんのやり方には他者はないっていう、他者性っていうものはないのではないですか。
他者性ね、
アルゴリズミックアーキテクチャに関して結構他者っていうキーワードで、なんかUST とかにのでシンポジウムを見たんだけど、他者っていうことはよく出てたよね。
出ましたね。
そうですね。
自分にもこの想像つかないっていうか、その、関係ない人としての他者として、まあそのコンピューターっていう存在があって、でそこにいかに我々っていうか、若手の建築家さんたちは歩み寄ることができるかっていうのが主題、その議論の主題となっていたと、
そのイナックス銀座で行われてたアルゴリズム討議、藤村隆二さんと田中博也さんと松川翔平さんのこの本の出版記念で行われているユーストリームですけど、この、まあ、討議の大きなキーワードとして他者性っていう言葉がキーワードとしてあって、ギリシャ語で ALLO アロをデザインのプロセスにどう取り入れられるかということをやっていて、三者三様でそのスタンスがコンピューター他者に対して違っていて、藤村さんはあくまでも人間の活動を支援するというスタンスで、田中さんはコンピューターはエイリアンだ、つまり他者だと言っていて、松川さんはいずれコンピューターが建築を作るようになるという結構大きなことを言っています。まあ、このユーストリームでは多分結論的なものは出なかったと思うんですけど、
まあ、それぞれのスタンスの表明の場には
そうなり
ましたっていうことで、
そうですね、ユーストリームでも C 性を、アルゴリズムに取り込めるビジョンがないのかっていうことを言っていて、
C 性
はつまり建築家の、ブラックボックスの、例えば環境だとか感情だとか、曖昧な思考ですね。
ちょっとデチューンしちゃうってこと。
デチューン
なんかちょっとなんか思考形式を弱くするっていうか、
そうか、
人間っぽくなっちゃう、
ちょっと不完全にする、
そうスクリプト的には書き足さなくてはならない話だから、デチューンというよりは、まあ、人か、いろいろな人が見て、まあ、その建築家を作る工程じゃなくて、建築ができた後に共感、その建築を見て共感できるかどうかみたいな話も含めて、まあ、そのアルゴリズミックアーキテクチャの中にも、まあ、良いものと悪いものっていうのは結果としてできてしまうのではないかでしょうか。